本日は俗白バラという題でちょっとお話をいたします。春学期、この俗という俗の取れた白バラについてお話したんですけれども、その時にちょっと予告をした手前、今日はその俗をやろうと思いまして、こういうタイトルを選びました。皆さんのお手元に、地図があると思います。ちょっとその地図を見ながら、今日はお話をさせていただきます。白バラというと皆さん聞いたことはないでしょうかね、白バラというのは。どうも春学期と違う方たちがいらっしゃるので、ざっと白バラのことを申し上げますと、ドイツで白バラって言いますと、学生の抵抗運動の代名詞みたいな形で言われています。で、1942年ですね、第二次世界大戦の、まだ末期にはいかない、ただドイツがあちこちで、戦いに敗れ出して、そして大きな町が空襲に遭うようになった、そういう時代です。で、1942年から43年にかけて、皆さんのお手元にあるこの地図の、緑で、マークしてありますけれども、一番下にマークしてあるドイツの本当に一番南ですね、ミュンヘンというところがあります。大きな町、ドイツで3番目に大きな町ですけれども、そのミュンヘンの大学の学生たちが、ビラを作りまして、でそれを郵送して、なんて言いましょうかね、本当にアットランダムに住所録から人の名前を取り出して、郵送して、そうしてこの自分たちの考えを訴えようと、そういう運動って言ったらいいんでしょうかね、そういう行動を起こしました。で、42年の夏前ぐらい、そして43年明けてから、2月ぐらいですけれども、そういうビラを何枚も作って撒いたわけです。で、そのビラがもちろん反ナチス、反ヒトラーというか時代批判、そして自分たち の考え方をかなり形状学的なところも含めて述べた、そういう文章でありました。で、当然ナチス当局は誰がこのビラを作ったのか、誰がそのビラを配布したのかということを、躍起になって探してたわけです。で、最後に2月のある日、今まで郵送していたビラをこのミュンヘン大学の校内で撒こうということになりまして、ちょうど授業の合間、学生が誰もいないガランとした行動の中でそのビラを撒いたわけです。そうしましたら大学の用務員の人にそれを見られておりまして、すぐゲシュタポに通報され、そしてその撒いた学生、特にこの撒いた学生というのはショルという名前の兄弟、お兄さんと妹でしたけれども、この二人が逮捕され、そして数日後に民族裁判所という、当時のナチスの裁判所の裁判にかけられて死刑の判決を受け、そして同じ日にすぐ斬首刑ですね、ギロチンで首を切られるという、そういう死刑を受けた、そういう事実であります。で、当時私もこのところまたそういう関係の本を読んでましたら、ナチスに共鳴した人たちっていうのは、まず初めに誰かって言いましたら学生たちだったんですね。普通学生というのは、なんかこう 反体制的なところに行きたいような、あるいは行こうとする傾向があるようにも思えるんですけれども、実はその当時、ナチスが政権を取る前から、もう学生たちの団体はユダヤ人の学生を、自分たち の学生委員会といいましょうか、自治会のようなものからも締め出して、そしてナチスが政権を取った後はもうこぞってその、ナチス政権に対する、共感を、示した、そういう時代だったんですね。で、今から思うととても信じられないような時代なんですけれども、実際に、大学の中の雰囲気というのはもうナチスを賛美するといいますか、そういうような雰囲気があったようです。そういう中で数名の学生が目立たないように自分たちで集まりを持ち、いろんな勉強会をしたりしながら、あるいは議論をしたりしながら、この 今の、まあ、時代に対して、まあ、脳を、まあ、突きつけようということで、このビラの作成が始まったようです。で、実はあの、春学期にお話、まあ、こういうようなお話を最初にいたしまして、でこの特に、まあ、この運動の中心人物の一人と二人ですね、あの世間では、まあ、先ほど申し上げたショルという、名前 の、 あの兄という妹が、まあ、有名なんですけれども、他にも何人も学生が加わり、まあ、みんな結局捕まって処刑されるわけですけれども、まあ、今回ちょっとショルに焦点を当てて、お兄さんのハンス・ショルと妹のゾフィー・ショルで、この二人が生まれ、特にあのゾフィー・ショルが生まれ、そしてハンス・ショルはあの別の町で生まれて、まあ、あのゾフィーが生まれた町で育つわけですけれども、この地図にありますあの緑のマーカーの上の方ですね、フォルヒテンベルク、これは私が書き加えたもんで、あの地図にはもともと載っていなかったんですけれども、この辺りにあるっていう場所を、まあ、大体分かっていただければと思います。このフォルヒテンベルクという町にこの夏に行ってまいりました。で、どんな町だろうか、ドイツ人に聞いても知らない町なんですね。で、あの最寄りの駅からバスで2、30分ぐらい乗ってようやくたどり着くという、そういう小さい町でした。行って驚いたんですけれども、本当に美しい町で、繊細にも合っていないあのせいか、古い、まあ、16世紀ぐらいの建物はたくさん残って美しい町並みを作っている、そういうあのこじんまりした町でした。で、その町はやはりあのショル兄弟の生まれ育った町ということで、この兄弟にちなんだあのちゃんと見学のルートができておりまして、でここで冬はソリを滑ったとかですね、この教会に行ったとか、あるいはこのお城の中で遊んだとか、あるいはあの、ここで何をしたとか、まあ、そういうようなことが書かれているあの道が全部こうあの印がついて一通り回れるようになっております。で、私もあのこのショル二人のショルについて本を読んだりしましたので、なんかこう昔と言いましょうか、今からもう60数年前になりますけれども、ちょっと時代をこうなんていうのタイムスリップしてその時代にいるような気分になりましてね、あのその街の中を、まあ、ぐるぐるあの巡ってみました。まあ、そこで生まれ育ったショルが、その2つ目 の、 あの緑色のマーカーちょうど真ん中あたりですが、あのウルムという、ドナウ川に面したあの美しい町ですけれども、世界で一番高い教会の塔を持っているという、そういうあの教会のある、町です。で、そのウルムに、引っ越してきまして、でそのウルムに住んで、その後に、まあ、ミュンヘン大学の学生になるわけです。そういうあの本当にあのドイツの中でも南の方のあの地域で、まあ、起こった出来事でした。で、当時は別にこの南のこのミュンヘン の、 あの学生が起こしたこういう反、まあ、ナチスと言いましょうか、反ヒトラーの運動だけではありませんで、北ドイツの方でもあのそういうような運動がありました。しかし特にこの南ドイツの運動というのは非常にあのキリスト教的な色彩の強い、運動であったようです。で、あのショル兄弟は、まあ、プロテスタント の、 あの家に生まれて、そしてずっとプロテスタントの信仰を持ち続けて、で、亡くなるわけですけれども、まあ、仲間の中には非常にカトリック の、 あの伝統の中に、生まれ育った学生もおりました。また勉強会の指導した人たち、あるいはあの非常に、まあ、影響を受けた人の中には非常にあのカトリック の、 あの思想家といってもいいようなあの人たちがいたんですね。ですからあのカトリックと、まあ、プロテスタントの学生たちがこう集まって、そして、自分たちの時代についてさまざまにこう思いを巡らし、そしてあるべき姿を模索し、そして、最後にはあのビラを配るというビラを、まあ、あの配布するという、まあ、運動にまで行ったわけであります。で、こういう先ほど最初に申し上げたように時代 の、 あの雰囲気というのはまだヒトラーをこう賛美するといいますか、ナチスの政権に対して強くこう共感をするような 雰囲気があった。そういう中で、この学生たちが、目立たないながらもいわば決起するといいましょうか、時代に反抗するようなそういう行動を、起こしたわけです。でこういう学生たちを見てますと、私たちが気がついたときはもう遅いんだなということをよく強く思わされました。私たちは時代の流れの中にこう使っていますから、なかなかその流れというものをこう客観的には見にくいものなんですね。しかしパッと気がついてみたらもう時代は、例えばドイツでしたらこのナチスの時代になってしまっていた。そして自由が奪われ、初めは非常にいいことを、ナチスは言ったわけですけれども、国民の福祉も、そして幸せも自由も次々とこう奪われていくような、そういう状況になっていたわけです。そういうことを考えますと、私たちが生きているいつの時代でもそうですけれども、この時代っていうものに対して、どういう目を持って見ていくかということがとても重要じゃないかという気がいたします。で、この運動に参加した学生たちはそれぞれさまざまな、ドイツの文化的な伝統の中で育った人ですから、みんな一緒くたんと言いましょうか、一様で、同じ考えを持っている、同じ、性格とかそういうことはなくて、みんなそれぞれがそれぞれの個人として、この運動に、参加したわけであります。でそういうことを考えますと、学生たちが起こした、こういうような反抗といいましょう、その時代に対する、反対運動、こういうものがどれほど勇気のいることだったろうかということを思わされます。私たちにとってはなかなかその、私がそういう時代にもし生きていて本当にこういうことができたんだろうかということを考えますと、本当に大変な勇気がいることだったろうなという気がいたします。で私たちもそういう、こう時代に対してどんな勇気を持てるんだろうか、そういうことをこのショルたち、あるいはこの白バラの運動に関わった人たちの行動を見てますと、そういう問題を自分自身に突きつけられるような気がいたします。この最初にお読みいたしましたマタイによる福音書の中で、種、まかれた種がいろんなところにまかれるわけですけれども、それが芽が出なかったり、あるいは芽が出てもすぐ枯れてしまったり、そういう種が多かったわけですけれども、良い土地にまかれた種は実を結んで100倍、60倍、30倍にも増えていくと。で、この学生たちというのは、これは後から、後世になって言えることかもしれませんけれども、本当に彼ら自身が、良い土地だったんだ、そしてそこにまかれた種がその時はついえてしまったかもしれませんけれども、その後にそのドイツのみならず他の国々にも の人たちにもたくさんの勇気を与えて、何十倍何百倍っていうぐらいの、大きな力を持ったんだ。そして今もこの人たちの種がまだまだ実を結んでいるんだということを思わされます。もし興味がありましたら、白バラっていうものをちょっと記憶に入れていただいて、本なども読んでいただけるといいなと思いますし、数年前に映画で白バラの祈りという、日本でもとても話題になりましたけれども、そういう映画もちょっと見ていただけたらいいなと思いますね。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日このようにチャペルアワーを持つことが許されましてありがとうございます。60数年前の出来事を通して私たちは今の時代をどのように生きるか、またどのように今の時代を見るか、そういうことを考えさせられます。私たちの世界はさまざまな価値観やさまざまな主義主張が渦巻いております。そういう中で 人間を絶対視しないで、また人間が作ったものを絶対視しないで、私たちが本当に私たちの軸となるものをいつも見定めていくことができますようにお教えください。今日ここに集まった人々の上に神様の豊かな帰り道と祝福がありますようにお願いいたします。一言お祈りを主イエスキリストの御名を通して御前のお捧げいたします。アーメン。それでは